声の広報杉並。令和5年2023年12月15日発行。ナンバー2368。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。野鳥写真家、西村真一。野鳥を探して自然を見つめる。野鳥写真家、西村真一さんは、野鳥観察歴47年。善福寺公園をメインフィールドに、野鳥の解説などを通して、自然の尊さを伝える活動に力を入れています。今号では、西村さんが野鳥観察を始めたきっかけから、現在に至るまでを伺うとともに、野鳥観察のポイントを教えていただきました。トップページの写真は、キャップをかぶり、メガネをかけ、アノラックを着ている西村さん。首から双眼鏡を下げ、両手で望遠レンズのついたカメラを持っています。杉並人、野鳥写真家、西村真一さんにインタビューしました。プロフィール、西村真一。昭和28年、東京都杉並区生まれ。一級左官技能士。ものつくり大学、建設学科、非常勤講師。東京都左官職組合連合会副会長。日本野鳥の会東京幹事。左官職人として、ものつくり大学で指導する傍ら、23歳で日本野鳥の会に入会し、野鳥観察を始めてから、野鳥観察の専門家、野鳥写真家として、執筆、講演など、多方面から野鳥の魅力を伝え続けている。日本野鳥の会創設者である中西五道の研究にも尽力。写真は、上を見上げ、野鳥観察をしている西村さんと、春夏秋冬を通じて、善福寺公園の木や水辺で観察できる野鳥の中から12種類の写真。カワセミ、ダイサギ、キンクロハジロ、ウグイス、メジロ、ユリカモメ、オナガ、シジュウカラ、ゴイサギ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、アオサギです。野鳥の写真、コピーライト、西村真一。撮影場所、善福寺公園。自分たちの町に住む多様な野生生物の存在を知ってほしい。皇居で見た記事。野鳥への関心が高まり、日本野鳥の会へ。聞き手。野鳥に興味を持ったきっかけは何だったのですか？西村。私は、区内で祖父の代から続く左官業の家に生まれて、家を継ぎました。20歳くらいの時に、皇居で仕事をする機会があったのですが、その時に、たまたま出会ったのが、日本の国鳥、キジでした。なんだか心に残る出来事で、その後、野鳥への関心がどんどん高まり、23歳の時に、日本野鳥の会に入会しました。そして、入会した翌月に、初めて野鳥観察へ、その時は、高尾山での探鳥会に参加したのですが、何もわからない初心者の私に、皆さんがいろいろと教えてくれたことを覚えています。それから間もなく、宮城県の伊豆沼でのガンの探鳥会にも参加し、夢中になっていきました。聞き手、野鳥観察のどんなところに心をつかまれたのでしょうか。西村、野鳥そのものに魅せられたのはもちろんですが、野鳥を探しに遠くまで出かけることにも憧れがありました。また、全くの素人から、野鳥観察を始めたので、周りの人たちの知識の深さに刺激され、自分もこんな風に詳しくなりたいと感じたことも、野鳥にはまっていった理由の一つです。仕事の合間に北海道から九州まで、全国各地へ野鳥観察に出かけるようになり、今年で野鳥観察歴は47年になります。 善福寺公園をメインフィールドに各地で野鳥観察。聞き手、西村さんは善福寺公園で長く野鳥観察を続けていますね。西村、善福寺公園での観察もすでに40年以上に及びます。善福寺公園はもともと小学校の遠足で来たことがあるくらいで、特に馴染みがあったわけでもないのですが、野鳥観察をするようになってから、この場所の素晴らしさに気づきました。昭和57年には、善福寺公園探鳥会を発足し、以来現在に至るまで、善福寺公園での野鳥観察を続けています。写真は望遠レンズで木の上の鳥を撮影している西村さん。聞き手、善福寺公園で野鳥観察をしてきて、特に印象深い野鳥は何ですか？西村、私にとって善福寺公園での野鳥観察における最大の出来事は、平成18年1月に、コハクチョウの成鳥5羽、幼鳥1羽が上池に飛んできたことです。コハクチョウは、ロシアから日本まで、およそ4000キロの距離を、およそ1ヶ月かけて飛んでくる渡り鳥です。通常は東京では越冬しないのですが、この年は寒さが厳しく、コハクチョウがいつもよりも南下したため、善福寺公園にもやってきたのです。とても貴重な機会だったため、多くの人が観察に訪れました。聞き手、長く観察を続けていると、野鳥や自然の変化も感じるのでしょうか？西村、当然時代とともに見られなくなる野鳥もいれば、新たに見られるようになる野鳥もいます。そんな変化も野鳥観察の面白さと言えるかもしれません。一年前に見た野鳥が季節を越えて再び姿を見せると、ああ、今年も無事に来たな、としみじみ思います。遠方まで野鳥観察へ出かけるのも魅力的ですが、自分の生活のすぐそばで野鳥を観察し続けるのもまた楽しいものです。聞き手、西村さんは野鳥写真家としても活躍されています。野鳥を撮るときに大切にしていることは何ですか？西村、野鳥観察を始めて2年後に写真を撮ることを始めました。カメラのファインダーを通して野鳥と向き合い、その一瞬の美しさを切り取ることは、肉眼で観察するのとはまた異なる味わいがあります。撮影するときには、野鳥に対してできる限りストレスを与えないことを心がけています。驚かせて無理に羽ばたかせるようなことは絶対にしません。満足のいく写真が撮れる日もあれば、撮れない日もある。それでいいのです。聞き手、思い出深い写真、また今後撮ってみたい写真を教えてください。西村、45年間で数えきれないほどの野鳥を撮ってきましたが、一度だけ写真を撮りながら泣いたことがあります。それは冬の九州、鹿児島県出水での一枚。元旦に山の稜線から初日の出が昇るとともに、越冬のために渡来してきていたマナズル、ナベズルが飛び立った瞬間を捉えた時でした。車の中でじっと待機していて、実際にその場面を目の当たりにしたら、感動で涙が流れていました。一方、撮ってみたいのはトキ。トキが生息する新潟県の佐渡島へは2度ほど訪れたのですが、野生のトキにはまだ会えていません。一度でいいので写真に収めてみたいと思っています。ちなみに今では、トキは国の特別天然記念物に指定されていますが、江戸時代には阿佐ヶ谷周辺にもいたという記録があるんですよ。野鳥の魅力、身近な自然を伝える取り組みも。聞き手、野鳥観察を通して自然の尊さを伝える活動にも取り組んでいらっしゃいますね。西村、区の野鳥観察会で、子供から大人まで様々な人に向けて解説をしたり、杉並学クラブで区民ライターとして、杉並の野鳥の解説記事を書いたり、多方面から野鳥の魅力を伝える活動をしています。少しでも知識を持っているだけで、 身近な野鳥たちへの眼差しが変わると思っています。例えば、カラス。カラスは、どれも同じに見えるかもしれませんが、街には主に、カー、カーと鳴く、ハシブトガラスと、ガー、ガーと鳴く、ハシボソガラスの2種類がいます。鳴き声がそれぞれ違うと知っているだけで、カラスにも親しみが湧くものです。聞き手、普及活動にも尽力される背景には、どのような思いがあるのでしょうか。西村、自分たちの暮らす町でも、野鳥をはじめ、多様な野生生物が共に生きているということを、たくさんの人に知ってもらいたいという思いがあります。私は観察会で、初めて野鳥観察をする人たちに解説するときは、ポケットから作り物の鳥を出す手品を見せるなど、楽しい思い出になるよう工夫しています。それは、一人でも多くの人に興味を持ってもらいたいから。身近な自然というのは、意識しなければなかなか気づきませんが、知る機会を得て、少しでも興味が湧けば、それだけで見方が変わってくると思うのです。今、区内の小学生とともに、善福寺川に住む野鳥の種類、個体数の調査などに取り組んでいます。子供たちにとっては、身近な自然を知る貴重な体験になるのではと思うので、今後も力を入れて取り組んでいきたいです。写真はインタビューでカメラに顔を向ける西村さんです。バードウォッチングに出かけよう。バードウォッチングは、季節を問わずに老若男女が楽しめるアウトドアアクティビティです。区内には善福寺公園、善福寺川緑地、樫の宮公園、和田堀公園などの自然豊かな公園が充実しているほか、善福寺川、妙正寺川、神田川と水辺も多く、野鳥観察には好環境です。渡り鳥が渡来する冬の季節は、特にたくさんの野鳥を見ることができます。ぜひ身近な公園へバードウォッチングに出かけてみませんか？ポイント1、水辺を探そう。ポイント2、双眼鏡を使おう。写真は、どこにいるかな？と双眼鏡を覗く西村さん。ポイント3、野鳥の声を聞こう。近くの公園で野鳥を見つけよう。冬に区内で観察できる野鳥。つぐみ、オナガガモ、キンクロハジロ、ウグイス、オカヨシガモ、ジョウビタキ、ほか。写真は、つぐみとオナガガモです。こちらもチェック。杉並学クラブ、杉並の野鳥。西村さんが区内で観察できる野鳥55種類を写真付きで紹介・解説しています。杉並学クラブ、杉並の野鳥で検索。杉並人ムービー、杉並人西村真一さんのインタビュー動画をご覧いただけます。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。